続きまして山本より次世代 GPS 実現と東芝 IoT リファレンスアーキテクチャについてご説明させていただきます。
あ、マイク入ってますか？大丈夫ですか？皆さんこんにちは、山本と申します。私の方からですね、次世代 CPS の実現と東芝の IoT リファレンスアーキテクチャという話をさせていただきますけども、ちょっとあれ字がずれていますが、私はこの内側で話すのちょっと苦手なのは、ちょっと前の方に出てちょっと話してみますね。私は一番この自分のセッション20分25分でお伝えしたいのは、まあ、CPS の話もするんですけど、変身する東芝、それから世界に挑戦する東芝というメッセージをですね、皆さんにお伝えしたい。で、自分の後ろに今14万人の社員が応援しているというふうな気概で、この2つのメッセージを技術的にどう実現しますかと、主にシステム技術の話を中心にしたいというふうに思います。でなんですけど、皆さん今から23年前、唐突なんですが、1995年ぐらいにですね、アップル、今ときめくアップルが複合文書、コンパウンドドキュメントという技術、オープンドックというふうに言うんですけども、を発表していました。で、そのオープンドックというのは、ちょうどインターネットの台頭 で当時ネットスケープというブラウザがあったんですけど、ネットスケープの方に技術がどんどんどんどん移管してしまって、もう今はないんですけども、複合文書という技術です。で、その時のベースになったアーキテクチャが弁当アーキテクチャ、弁当アーキテクチャって呼ばれるものです。で、これがオープンドックのちょうどロゴだったんですけども、そして皆さんに今日お伝えしたいのは、アーキテクチャって何ですかっていう話と、それからアーキテクチャが実現するサイバーフィジカル姿勢って何ですかっていう話で、その話を伝えたい。で、今佐々木さんの方から話があった、いくつかの要素技術は、この弁当でいうと、これハンバーグかな、これハンバーグ卵焼き、それから梅干しがですね、素晴らしいですということを言ってますと。で、私の話というのは、このハンバーグ弁当、ハンバーグ梅干しご飯漬物がどういうフレームで、配置をしたら一番おいしい幕の内弁当になりますかということをこれから言います。で、これ 100% IT のアーキテクチャとは、この幕の内弁当の話というのは、弁当の話というのは一致しないんですけれども、感覚的に自分が今までずっとシステム設計、制御システム10年、からエンタープライズシステム15年、あとはマシントゥマシンですね、システム設計をやってきた中で、この弁当の枠というこのフレームがですね、非常に今の IT アーキテクチャ、システムアーキテクチャということを説明する上では説明しやすいんです。で、なぜこういうフレームが必要ですかというふうに申し上げるかというと、要素技術っていうのはですね、非常にこういろんな要素技術が社内にある、もしくは社内にある。で、今までは例えばきんぴらごぼうを世界一日本一というふうな、一本足打法かなというふうに言っていいかどうか分かんないですけども、その要素技術だけで勝負できたんですね。しかしながら、これからは要素技術に加えて、で、システム技術というのは非常に重要になってくる。で、特にサイバーフィジカルシステムという観点でいうと、どのようなフレームにそういう技術を当てはめるかということの重要性が非常に増しているというふうに考えています。で、この弁当のですね、弁当の 幕の内のこのフレームっていうのは今世界標準のいくつかここあるんですね。でその世界標準をベースに後からご紹介する東芝の IoT のリファレンスアーキテクチャを作りましたっていう話を今日いたします。でポイントは何かというと、なるべくその要素技術あるいはオープンソースも含めてこういう商材を作る、幕の内弁当を作るということをスピーディーにやりたいというのがポイントです。なのでこれが皆さんに伝われば私のプレゼンはもう大体おしまいになるんですけども、今日皆さんにお伝えしたい話っていうのは3つです。3つあって、1つ目は今申し上げた弁当のフレーム、弁当のフレームを東芝のリファレンスアーキテクチャとして作りましたというのが1つで、2つ目がそのフレームというものの、まあ、ある意味国際標準ってあるんですけれども、それに対してフレームワーク、アーキテクチャを反映させていきますというのが2つ目です。でこれは、まあ、東芝にとっても非常に重要というふうに思ってるんですけども、多分日本にとっても非常に重要、日本の今の IoT サイバーシカシステムということを考えたときって必ずしも世界の中で日本のビジビリティって高くないんですね。で私は今まではどちらかというとテイクが多かったんですけども、ギブをしたいなというふうに思っています。で3つ目が、まあ、これ出口戦略だと思うんですけども、そういうフレームをベースにスピーディーに IoT のアザーサービス、 IoT スイートを出していきたいっていうこの3つです。なので、この3つをですね20分ぐらいで簡単にお話しさせてください。で一番最初にこれなんか電池がですね、まあ3つのメッセージを伝えるんですけども、一応この3つのアジェンダでお話をします。サイバーフィジカルシステムは何ですかっていう話と、アーキテクチャと、あと出口戦略ですね。で今まで何度も車谷さんあるいは斉藤さんからサイバーフィジカルシステムっていう言葉が出てきていますと。でサイバーフィジカルシステムは何ですかっていうのをきちんとここで最初にレベルアップしたいと思います。左の図はですね、左の図はドイツのアカデミーが出しているサイバーフィジカルシステムのスライドですと。これ何言ってるかっていうと、サイバーフィジカルシステムというのは3つのデータソースから成り立ちますと。1つは物 IoT、 2つ目は人 IoP ですね。で3つ目が IOS なんです。インターネットシステムズもしくはマスターデータですね。この3つからサイバーフィジカルシステムっていうのは構成されるっていうふうに言っていますと。で向かって右側のスライドっていうのが米国の国立技術標準研究所 NIST って、皆さんご存知ですかね。 NIST っていうのがあるんです。 NIST が出している CPS のフレームワークです。でこの CPS のフレームワークで3つのことを言っていて、で1つはサイバーとフィジカルというのはこうループバックをするっていうことを言ってます。これシステムですね。で2つ目はこのシステムってこう複数あるんですね。で複数あるがゆえにその複数のシステムを束ねる役割をするのがシステムオブシステムです。この上にあるところでね。で、3つ目というのが非常に重要で、この中で人というものがこの CPS というヘイループと関わりますと、インタラクションしますっていうことを言っています。で、このコンセプトをベースに、まあいろいろこういろんな今世の中が動いている。で、特にドイツは第四次産業革命のドライバーを CPS というふうに言っているという話なんですけれども、じゃあ CPS って IoT との関係って何ですかっていうのがポイントで、よく聞かれるんですよ、この話を。でよく聞かれるので、ちょっとこのスライドを前から準備してあるんですが、 CPS のこのループを実現する上で、ループこのループをする仕組みの媒体、人間の体でいうと血液に相当するのがデータなんですよ。でデータで、そのデータというのが今申し上げたドイツの中では3つのデータソース、物、人、システム、この3つのデータがある意味このループする媒体になってるっていうのがポイントになります。何言いたいかというと、 CPS と IoT というのは CPS から見ると IoT ってただ一つのデータソースにしかすみませんと。っていう話なんですけれども、じゃあデジタルツインって何ですかっていうと、この CPS の一つのユースケースだというふうに思ってくださいと。でいろんなユースケース、 CPS のユースケースがあるんですけれども、まあ他のユースケースでいうと自動運転とか、あといろいろな、まあ、リモート診断とかリモートちょめちょめってやつですね。で こういうデジタルツインなり CPS なり IoT というものが一応一番 CPS が一番ど真ん中ですっていうのがポイントですと。で、この CPS を見たときに、もしくは話をするときに、大学の先生って CPS っていうと昔からやってるっていうんです。で我々は昔からやっていて、なぜ今ドイツが CPS と言ってるかわからないっていうんですけれども、表紙で次世代の CPS っていうふうに申し上げた最大の理由っていうのは、昔の CPS って制御だったんですよ。目的がコントロールですね。で非常に狭い世界の、まあでも非常にその厳密な制御を必要とするタイミングも含めて、必要とするあるいは制御するという世界が昔のある CPS でしたと。だから最近の CPS って実はスコープがものすごく広くなっている、社会を巻き込んでるっていうのが実情ですと。で目的は昔の CPS が制御だったことに対して、最近の CPS はサービスなんですね。なんでこれができるかっていうと、3つの要因があると思っていて、1つはクラウドコンピューティングで、2つ目がネットワークで、3つ目が GPS の技術だというふうに思っています。非常に面白い IoT なりサイバーフィジカルシステムのアプリケーションって、ほとんどのケース位置情報あるいは気象情報って絡んでるんですね。でその、まあ、なんだろうな、要因を作っているのがこういう3つの技術が支えて、ある意味その非常に安価に使えるようになったっていうのがあって、こういうふうに最近の CPS っていうのがドイツで注目されている。で我が社はこの両方の技術をですね、これからフォーカスしようとしていますと。でこの最近の CPS って見たときに、実は2種類ありますっていうのがポイントで、何かっていうとパブリックループとエンタープライズループですと。でエンタープライズの中のこういうループですね、ループというのが一番典型的なループっていうのがインダストリー 4.0 です。これ IoT を使ってデータを取得して、で、まあ、典型的なアプリケーションって3つあるんですけれども、リモート監視とかアセットマネジメント予防保全をやるっていう、まあ、ある意味エンタープライズの中の仕組み改善ですけど、それに加えて、考えられるもう一個のユースケースがパブリックループです。これは出荷された製品、まあ、車もそうですけど、出荷された製品からデータが生成されてクラウド上に送られて、出荷元にフィードバックがかかったり、あるいはデータを分析をして新しいサービスを始めたり、もしくは GPS の情報と気象情報と連携させて、予測もしくは分析をするっていうふうな、まあ、ここですね。でこちらのアプリケーションって、先ほど申し上げたみたいにこう GPS が絡むとですね、非常に面白いアプリケーションを作れるっていう傾向があります。まあ、この2つがあるんですけども、ここからですね、この先ほどご紹介した制御とそれからサービスをどうやってアーキテクチャで表現しますかっていうことに挑戦しましたって話をします。でご紹介するアーキテクチャなんですけども、私この4月に入社してからずっとこれやったんですけど、どうやってアーキテクチャを作ろうかなって考えたときに、やはり世界標準に準拠しないといけないと思いましたと。ですのでベースにしたのは IIC インダストリアルインターネットコンソーシアム、皆さんご存知ですかね。世界最大の B2B の IoT のコンソーシアムがあるんですが、ここが出しているアーキテクチャが一つで、そのアーキテクチャで実現したいというのが先ほどご紹介した NIST の CPS のフレームワークだったので、当然ですけどもこのフレームワークをベースにしました。でドキュメントだけで作ったんではなくって、東芝の中にすでにある IoT をやっているチーム、ソリューションを作っているチーム、 技師匠、統括技師匠っていう、こう技術の権限みたいな人がたくさんいるんですけれども、その人に加えて技術実際に設計している人たちからいろんなフィードバックをもらいました。でかつCPS を考えるで一番キーの部分って AI なんですね。分析のところです。で分析もこう人とのインタラクションする分析 AI の部分、あとは物のセンサーから分析をする最適みたいな、この2種類があるんですけども、そういう話も含めていろんなフィードバックをもらってやりましたと。で私自身も先ほどご紹介したみたいにずっとシステム設計をやっていたので、大体皆さんからこういう話を伺って、あるいはこういうドキュメントを参照して作りましたという話で、これから紹介しますけれども、これをどうやってこれからやっていくかというふうに示しているのがこのスライドの右側の部分です。でもともとこの IIC のリファレンスアーキテクチャをベースにしているんですけれども、表紙で世界に挑戦しますって言ってる理由は何かっていうと、IIC が出てきているリファレンスアーキテクチャの次のバージョンで、私は今回いろいろな東芝の社内の方から伺ったフィードバックをですね、で作ったものを世界に IIRA っていうリファレンスアーキテクチャに反映させるということをやろうとしています。まあ一つ目、それから出口戦略って先ほど申し上げたんですけれども、こういうアーキテクチャをベースにタイムリーにスピーディーに、まあ、今考えた4つですけれども、4つのエンタープライズサービス、アザサービスを作る予定を今プランしています。で、先ほどから何度も繰り返しているアーキテクチャなんですが、まあ、この弁当のところにありますけど、基本的に IIC の3ティアプラットフォームをベースにこういうふうに作っています。エッジ、それからプラットフォーム、エンタープライズサービス、バス、エンタープライズサービスってこの3ティアですね。でこの3ティアなんですけども、先ほどご紹介したデータソース、3つのデータソースっていうのがあって、でこのエッジからこう上がってくるデータというのが IoT ですね。であとそれからマスターデータ、 IOS ですね。で3つ目が IOP、 あ IOP かな、 人ですね。これ人のインタラクションがここにあるんですけども、ここからデータをもらったり、人が教師データを提示したりっていう、この3つです。でこのアーキテクチャがを実現するビジョンっていうのは、先ほどご紹介したみたいに2つあるんですよ。で1つは制御で、もう1個サービスです。で制御はある意味東芝の DNA ですというところで、このコントロール、データ、アナリティクス、オペレーションというこの4つのコンポーネントが連携関連をして、ちょっと画面遅いですけども、この制御の部分、ここでループを作ります。まあ、大体作っているケースが多いんですけれども、それを改めてコンポーネント化して再利用可能なものにするということを考えています。で、これに加えて外側にですね、サービス、このエンタープライズのサービスレイヤー、サービス、それからビジネス、システム、システムズってこうあるんですが、このループでサービスを提供するっていう、まあ、アーキテクチャ的な話ですが、こういう構想プランです。でこれを作る上で、先ほどちらっともう IoT 実際に動いている社内のソリューションをベースに参照しましたって話があるんですが、具体的な内容というのが、まあここにドローンだとかスマートレシートとか製造の IoT とかロボットとかがあるんですけども、実際にもうすでに動いているもの、動き始めているものからいろんなフィードバックをもらってこれを作りましたっていうのが2つ目のセクションのタイトルですね、ポイントですね。でじゃあ東芝の強みって何ですかっていう話をここから2つほどさせていただきます。それで1つは IoT っていう領域って、今フィジカルの会社もそうですけれども、サイバーの会社はものすごく、前職の会社もそうですし、マイクロソフトもそうですし、あといろんな会社が IoT というものを今やっていますと。でサービスとして提供している 提供しようとしているところもありますけれども、で物からデータを取ってくるのってそんなに難しくないんですよ。データをキャプチャーをしてデータをストアして分析するっていうのは難しくないんですね。そんなに。で難しいのは何かっていうと、先ほど あのサイバーフィジカルの例で言うと、フィードバックサイバーからフィジカルにアクションを取るところってめちゃ難しいんです。なぜかっていうと、コントロール制御っていう観点で言った時に、もともとそのマシンなり製品が どういう設計思想で どういう保守履歴があってっていうふうな、そういうノウハウを持っていないとこのアクションで取れないんですね。でそういう意味でこのマスターデータを持ってるか持ってないか、そこに知見があるかどうかないかっていうのは非常に特にサイバーベンダーとの間の差別化になります。でこれが一つですね、まあ、特にエンジニアリングの領域がそれに相当するというふうに思ってるんですけど、それが一つ目で、二つ目がですね、去年安倍首相がセビットハノーバーで、コネクテッドインダストリーズっていうのを発表したのが皆さんご存知だと思います。で10月に東京イニシアティブっていう、まあコネインコネインってみんな呼んでますけども、5つの事業ドメイン、日本の国として重要だと言われている5つの事業ドメインをこういうふうに、これ経産省の資料ですけども、提示してる、公開してるんですね。でサービスという観点から見たときに、この5つの事業ドメイン、東芝の事業と非常に関わり深い事業が多いです。でここのエリアで私たちは今までの制御を中心としたものを提示する、提供するというところに加えて、 O&M っていう、 O&M というふうに言いますけれども、オペレーション&メンテナンス、ここをまず最初のサービスの領域というふうにするのは非常に妥当かなというふうに考えています。では制御とサービスの例になるんですけれども、で最後ですが、今私のグループは先ほどご紹介したアーキテクチャの中でどういう社内の技術がどこにどうマップするんだという今棚卸しをしています。でこれは社内の技術もそうですけれども、社内でやるべきところとオープンソースで使うところと、あとはパートナーと組むところのこう識別区分けをするところですね。まあ、特にこのビジネスというところは、特にこれってパッケージ CRM とか、それから ERP とかのパッケージが前提になるので、ここはですね完全にパートナーシップを組むところだというふうに考えているんですが、まあこういうことをやって早くですねパッパッパッとこう弁当を出したいっていうのが意図です。でこの中でいくつかご紹介したいなと思っている例があります。で先ほどご紹介したマスターデータと組み合わせると強いんです、あるいはエンジニアリングと組み合わせると強いんですっていう一つの例が、デモです、後ろの方にあると思うんですけども、エンジニアリングデータと IoT のデータを組み合わせて、今まで分析した結果、あるいは故障が予測されるようなケースにおいて、どこがどのように今までの履歴あるいは設計思想と比べてどうだこうだああだっていうこの例ですね。これ一つ非常に典型的な IoT データとマスターデータとの連携の例だというふうに思っています。で二つ目がですね、システムシステムズって先ほどご紹介したんですけれども、システムシステムズって2種類あるんですよ。で先ほどご紹介したサービス O&M っていうふうに言ったのはバーティカルです。同じインダストリーの中でシステムの上にもう一個システムを考えて、でそのシステムシステムズというのが全体に最適をするっていう、そういう役割を担うシステムシステムズで、もう一個はですねホリゾンタルなんですね。でホリゾンタルっていうのは異業種連携をするケース、まさにコネクテッドインダストリーズの例になるんですけども、今直近で非常にビジネスが見えてるなと思うのはこのバーティカルです。で佐々木さんの方からさっき VPP ってバーチャルパワープラントという例があったんですけれども、今リソースアグリゲーターという役割を担うビジネス、これは東芝も入っていますけれども、この上に加えて、親アグリゲーターっていうですねリソースアグリゲーターをさらに 全体から見てどこがどうだ、どこが一番いいエネルギー供給ができるできないっていうふうなですね、メタモデル、メタな役割をする人ですね。でこれはあのエネルギーの例ですけれども、これ以外にたくさん実はあって、こういうメタモデルが必要とされる例で、一番分かりやすいのがスマートファクトリーですね。でスマートファクトリーって実は今いろんなこうスマート化 IoT 化って進んでる例が多いんですけども、もっと進んでるのがバーチャルワンファクトリーという例で、複数の工場を一つの工場に見せるっていう仕組みですね。でどこでどう作ったら一番効率がいいかという、まあ、工場が当然もう究極の最適化ってやってるんですけども、ヘッドコーから見た時に、クォーターから見た時にどこで一番どう作ったら一番いいのかというところ、全体最適をするっていう観点でバーチャルワンファクトリーっていう例があります。でこの考え方って別にエネルギーだけじゃなくて、製造だけじゃなくて、社会インフラ系に対してもそういったアセットなり設備なりリソースをアグリゲーションするメタで管理するっていうのは非常に考えやすいんですね。ですので私はこのシステムシステムズとい う要件って言ったらいいのか、機能と言ったらいいのかあれですけども、これを先ほどの TIRA ですね、東芝のリファレンスアーキテクチャに入れているということと、あとここをグローバルに対して、もしくはグローバル標準に対して入れていくということをの作業をしようと思っています。これ2つの例なんですけども、最後ですが出口戦略として今言ったようなサービスを束ねていってスイートを作りたいなということを今考えています。でスパイ X というのはこれはあのブランド名になるんですけども、この下に実際かカンパニーエネルギー社会インフラ、それからマニュファクチャリング、あとロジスティックスですね。でこういった分野でアザサービスを先ほどのアーキテクチャに基づいて提供していきたいなというふうに思っています。で、まあ、サマリーになるんですが、この東芝のリファレンスアーキテクチャというのは制御とそれからサービス両方を共存できる、あるいはコントロールできるというアーキテクチャですと。でこのループをする上で人、物、それからシステム、これがデータ媒体になってこういうループを実現するというのが一つで、2番目がですね、こういったアーキテクチャを世界標準に反映させていきますというのが2番目で、3番目はそういうアーキテクチャをベースにサービス、アザサービススイートを作っていきますっていうのが3番目ですね。ということでこういう弁当をこれから作っていきたいなというふうに思っています。以上で私の説明は終わります。ご質問があったらどうぞお願いします。
それでは山本への質疑応答に移らせていただきます。繰り返しになりますが、質問のある方は挙手をお願いします。マイクを持ちますのでご所属とお名前をお願いします。
ここですか。
分かりやすい説明をありがとうございました。 JP モルガンの森山と申しますが、こちらのお弁当ということで、仮に利益が味とか香りということであるならば、この見栄えをこう並べ替えられることによりまして、どんな感じでその利益が創出されてくるのかなっていうのを少しご説明いただければと思います。つまりそのこちらのこの何ていうんですか、この弁当アーキテクチャにかかるコストとリターンといいますか、もしくはこちらがこう機能してくることで例えば東芝の社員の皆様 の、そのワークタイムが効率性が上がって短くなって、それによって逆にトップラインが生まれるなど、最終的にどういう形で利益に貢献していくのかなというのを何かイメージいただければ幸いです。
分かりました。ご質問の趣旨ですけれども、こういう弁当のようなアーキテクチャが最終的にどのように利益に貢献する、あるいは働き方に影響を及ぼすんですかってご質問だと思うんですけれども、ちょっと立ってもいいですかね座ってちょっと喋るとちょっと苦手で、ですね、結局このフレームワークを作る、あるいは標準化っていう言葉はあんまり良くないですね、フレームワークを作るっていうことの最大の目的は フレームワークにはまるコンポーネントの再利用なんですね。で再利用なり、あるいは、そうですね、自社でやるところと他社でやるところということの住み分けがこういうフレームブループリントで進むとすると、当然ながら社内の中の重複だとか、あるいはそういう品質に関しての課題だとかというものが時間を経つにつれてこなれていくと思うんです。でそういう再利用品質の向上、それから他社とパートナーシップを組むときに、例えば大根漬物は自社でやりませんとか、そういうパートナーを組むときのブループリントになるというふうに思っていて、そういう意味では品質のいいものを短い時間で作れるための土台じゃないかなというふうに思います。で結果として働く時間が短くなったり、バグで徹夜するということがなるべく少なくなるんじゃないかなというふうに考えていますけど、
こちらは東芝グループさん全体でこの制御は使っていく。
そうです。でちなみにこのアーキテクチャを作った後なんですけれども、アーキテクチャーボードというのを各カンパニー4社プラス東芝テックの5つの今チームでメンバー出してもらって、2週間に1回このアーキテクチャをベースに、今言ったどのコンポーネントが例えばヒストリアのデータベースとして一番最適なのか、東芝が標準コンポーネントソフトウェアにするべきなのか、あるいはハードウェアにするべきなのかというところを今毎週2週間に1回バイウィークリーで議論しています。
ありがとうございました。
ちょっと立ったままでもいいですか。
ご説明どうもありがとうございます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券宮本と申します。
よろしくお願いします。
後発の強みという観点でプレディックスとルマーダと比較してここが優れているとか、あっちにはなかったここがあるみたいなの、もしご理解の範囲内でコメントいただけましたらというのが1問目です。
ですね、ルマーダを酷評するとちょっとまずいと思ってるんですが、私から見るとまずルマーダの方、ルマーダの方っていうのはルマーダのアーキテクチャでご覧になった方はいらっしゃるかどうかわからないですけれども、データの流れが一方向に見えます。物からサイバー空間におデータが流れていくというふうなところに重きが置かれていて、ループをするというところが若干見えないなというふうなアーキテクチャになっているように私には見えます。でルマーダのアーキテクチャって私最初見たときに、アーキテクチャって論理アーキテクチャと物理アーキテクチャが一緒になってるんですよね。で本来アーキテクチャというのは論理があってそれから物理があるっていうものが妥当なんですけども、あまり言うとですねちょっと批判になるので言いませんけど、そのように見えますっていうぐらいにしておきますと。ルマーダはでプレディックスはですね、プレディックスのプレディクス自体で今何が一番問題かというか、今プレディクスが足踏みをしている状況かというと、プレディクスが前提にしているスイングズものというのがほぼほぼプレディク GE の製品に限られているんですね。でデータのモデルなりテンプレートということを考えたときに、まあある意味標準のスキーマ標準のデータモデルを使うべきであって、でそこが若干 GE が今苦しんでいるところじゃないかなというふうに私には見えます。答えになってますか。
それとの比較しての、
はい、そうですね、
投資のリファレンスアーキテクチャの強み、
はい、だからなるべくデータのモデルはあるいはインフォメーションのところというのは国際標準を使うという前提です。よろしいでしょうか。
ありました。ありがとうございました。2点目は質問というのはちょっと感想なんですけれども、以前東芝の IoT 絡みにいろいろ取材させていただいていた中で、やっぱり部門の壁が高くてなかなか通らないっていうのをなんか、コメントというか意見としていただいてましたので、ぜひこのアーキテクチャを成功させてその辺を突き破っていただければと思います。
部門の壁がだんだん下がってます今ですので安心してください。
よろしくお願いします。
他に質問はございますでしょうか。
ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します。
よろしくお願いします。
予算の配分の話を伺いたいんですけども、はい、この新しい活動に、はい、グループとしてどのぐらい予算がこう割り振られていて、いつどのぐらいこうどういうところにこうお金が使われていくのかっていうことを教えてほしいんですけども、会社としては1100億円 の IT に関連した投資の予算っていうのをお話しになられていると思うんですけど、それとの関連も、まあ、それが予算ですよということであればそれでいいんですけど、そこも合わせて教えてください。
そのご質問は来るかなと思っていたんですけども、私入社して4ヶ月半ですね、この仕事をリファレンスアーキテクチャを作る、あるいは標準化するということをやっていて、予算に関して言うと来年からです。正直に申し上げます。来年から多分どういうところに、先ほど申し上げた4つのアザサービスにどこにどのように配分するか、でどこにどれだけオプチュニティがあるかということも含めて、実際にインプリメンテーションはこれからです。ですのですいません、お答え今の時点で私情報を持ってません、ごめんなさい。
はい、分かりました。
ではその横の方お願いします。
三井住友アセットの島田と申しますけれども、
よろしくお願いします。
2つお願いします、はい。さっきの質問と関係するんですけれども、1つ目の質問は、インドストリー 4.0 というと中核企業はシーメンスだと思うんですけれども、はい、山本さんから見てそのドイツというかシーメンスの今状況を、外からなかなか分からないんでしょうけれども、ご覧になっていて、東芝との比較とか彼らの問題点というか、言ってる割には何か外から何にも見えねえなと思ってるんですけども、どういうふうに見られているかというのが1点目ですね、
はい。そうですね、ちょっとこれは個人の感想になるんですけども、私は前職で、シーメンスドイツデジタルファクトリーチームと一緒に仕事をしたことがあります。で、彼らがインダストリークラウドを出すというっていうふうに言われたのが2015年ぐらいなんですけども、それは結果としてマインドスフィアっていう形になっているんですが、なぜあのような戦略を取るのかなっていうふうにちょっと疑問に思ったのは、マインドスフィアの前提はデバイス側に全てマインドコネクトというドライバーを入れるんですね、シーメンスの、うん。でそれってある意味囲い込みなのかなというふうに私には見えていて、でかつどのクラウドでも OK ですということを言っているんですけども、ドライバーとクラウドは提供したので皆さんどうぞ作ってくださいというスタンスですと。それは作れる会社はいいんですけども、すぐにアザサービスとして使うというふうなSaaS のサービスにはなっていないなというふうに見えます、うん。ということで答えになってますか。
彼らは彼ら のフィールドアーキテクチャ持ってますからね。
そうですね、
はい。だから三菱も持ってるし、そのファクトリーオートメーションだと、彼はやっぱりそこがやっぱり中核になりますよね、はい。で一応オープンですよって言ってみるというところだと思うんですけど、
オープンには見えないですね。オープンじゃないと思います。
言ってることとやってることは違うんですけども、その辺が御社が今後考える場合は強みになるっていう、そういう本当の意味の後発だし、
オープンじゃないとこれからいろんな意味でパートナーシップを組む、あるいはお客さんに理解を得られないというのがあって、オープンはオープンですけれども、実際にそのオープンとクローズの話ってよくあるんですけど、インターフェースをオープンにするというのは当たり前ですと。しかしながらインプリメンテーションは非機能要件も含めて性能も含めてとんがったものを作っていくということになると思います、はい。
でもう一つ2点目の質問はですね、はい、やっぱり社会インフラとかやっていて、はい、東芝さん自体もそのウェスティングハウスでぐちゃぐちゃになっちゃったんですけども、そのなんていうんですかね、こういうシステムから考えて、どうしてもそういうその発電にしても何にしてもそのビッグプロジェクトっていうんですかね、
はい、
EPC で受けることもあると思うんですよね、うん。で最近も地上化がなんかひどいことになってますけど、コストオーバーランとかですね、そういう大きなプロジェクトものにこうアプライしたときにですね、どういうワークしていくのかっていうところの、何かこう考え方アーキテクチャないしリスク回避っていうんですかね、あったらちょっとヒントいただければありがたいんですけど、
ちょっとスライドめくりますね。使えますね。ビッグプロジェクトといったときに 今多分カスタムプロジェクトをゼロから開発するって多分ないと思うんですよね。でビッグプロジェクトですっていうことのまあいろいろな意味があるんですけども、この NIST の CPS のフレームワークってちょっと戻りますね、ごめんなさいね、なんでこんなに遅いんですかね、ちょっと弁当に、ポイントは何かというと、ビッグプロジェクトですってビッグシステムですって言った時に昔は本当にカスタム開発をしたと思うんですよ。しかしながら最近の例えばシステムをどれだけ大きなシステムを安価に安く作るかということを考えた時に、まあ企業システムだってエンタープライズシステムアーキテクチャってあるんですね。エンタープライズシステムのアーキテクチャってありますと。でこの種のアーキテクチャを考える時に、これってクライアントは分かる通りシステムってこう複数あるイメージなんですよ。で複数のシステムを組み合わせる、再利用するということがコンポーネントの再利用以上に多分これから進んでくると思います。そうすると複数のシステムをまあいろんな意味で組み合わせて、で結果としてラージシステムになるということを考えると、個々のシステムの品質なり何なりっていうふうに考えると全部ゼロから作るということは多分考えづらいです。ですのでなるべくこれまでのまあソフトウェア技術でいうとコンポーネントの再利用というところから、多分システムの再利用というふうにどんどんスコープが広がってきて、それは結果として品質の向上だとか開発時間の短縮になるというふうに思います。
まあただビッグプロジェクトだとやっぱりチャレンジングということですね。予想技術を全くゼロから開発しなくちゃいけないっていうかですね、そういう部分も多分あると思うんですよね。でそういうところっていうのはやはりコントロールできないっていうふうに考えればいいんですか。
要素技術は要素技術で、もう先ほど斉藤さんの方からご説明があったいろんなある意味コアなり何でしょうデバイスだとかっていう技術は技術で進むと思うんですよ。だけどポイントはそういった技術をどのように早く組み合わせるか、あるいは商材にするかっていうところがポイントだと思っていて、そのためにはこういうフレームワークも必要だし、あるいは繰り返しになるんですけど再利用することによって品質を上げていくということだと私は思います。
もう一つのコストオーバーランのアメリカなんかよくあるのは、まあ、結局人の問題でスキルは低いです、はい、まあ、働かないです、はい、まあ、そういうような状況があって、まあ、人手不足で集めれませんとかですね、そういうところのリスクコントロールというのはこういうシステムだとこうインプリメントできるんですか。
人の話というのは非常に重要 で今ご覧になっているスライドにも人とのインタラクションってあると思うんですけども、人の役割というのは多分これ変わると思うんですね。で特に教師あり学習だとその結果が正しいのか正しくないかという判断って基本的に人なんですよ。ですので人の役割は今まで以上に多分こういう仕組みがどんどん浸透したとしてもより重要になってくる。でそういう意味で非常に、まあ、真面目な日本人というとちょっと言葉が当たってどうか分からないですけども、日本人の仕事に対するロイヤリティパッションというのはそういう意味ではプラスになると私は思います。
いや日本人はいいんですけど、要は海外行ってアメリカ人とかですね、まあ、そのラテンとか使ってる時にそこのコントロールってのはできるんですかっていうことが一番心配なんですけど、ね、
その質問はですねどうしようかな、まあちょっとすぐにはストレートに答えられないですけども、基本的に今の AI のモデル、 AI の仕組みって人のビヘイビアなり考え方をモデル化するって話だと思うんですね。でそういう意味でそういうモデルが、まあ、日本に限らず海外でも適用できるとすれば、それは仮に日本人がいなかったとしてもある一定以上の品質は担保できるのではないでしょうか。
わかりました、ありがとうございました。
他に質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは山本への質疑応答を終了させていただきます。
どうもありがとうございました。
冒頭にご案内しましたとおり、本日はこちらの会場の後方のスペースにて東芝グループの技術のデモや展示を行っております。各展示に説明員がおりますので、お時間の許す範囲でご覧いただけたら幸いです。お帰りは流れ解散とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。